いや、実は
前
回のエピソード82から82で、
はい。
なんとこのポッドキャスト2周年達成してたんですよね。
いやー、完全に忘れてたね。
ね、めでたいけど完全に忘れてたっていうね。
うん。しかも、ふっくんいなかったから、こう、触れてなかったっていう面もあるし。
あ、ね、トシは気づいてたの、実は。
いや、気づいてなかった。
そう、僕も。
でも気づいてても、なんか MK が裏で、あ、実はこんな、あ、今回で2周年だったわ、つってて、あー、そうなんだ、と思ったけど、でもフックいねえからな、朝に撮っといた方がいいな、と思って。
なるほどね、確かに。そう、結果として良かったのね。
結果往来だったけど、
なるほど。
ちょっと、もったいなかったかもしれない。
そうだね。一応、ね、なんだろうな。エピソード1が2019年の5月1日に、これ5月1日に収録したのかな、うん、公開したのかな、なんかね、ポッドキャストのサイトのエピソードの下に、うん、日付書いてんだけど、
うん。
まあ、最近のエピソードはこれは公開日を入れてんのね。
うん。
でも昔のエピソードこれ収録日なのか公開日なのかわかんないんだよね。
エピソード1の収録データのメタデータ見る？
ああ、でもどうなんだ、あれドロップボックスでやってるからさ、作成日とかってあれじゃないの、ファイルがダウンロードされた日付じゃないの。
いやー、どうだったっけ。いや、でも。
なんか、ちゃんと調べようと思えば調べられるけど、まあ大体5月の頭に始めたんですよ、このポッドキャスト
は。まあまあ、それで。
なので、2周年ですっていうのと、
うい。
あとはそうだね、20、何回だろう。多分だけど、なんか、あれ？ちょっと忘れちゃったね。
うん。
同じくね、今度は去年の5月ぐらいから、
うん。
あ、第26回だね。エピソード26から、まあ、毎週配信を試験的にやってみるよっていうような話をしてたと思うんですけど、
うん、うん。
それもちょうどね、このエピソードで、まあ1周年。一年間毎週配信達成ということでね。
うん。うん。
いや、すごいよ。
まあそういう意味で、このエピソードは二重の意味でめでたいエピソードですっていう。
めでて。
めでたいっすね。
そう考えると、あれなんだね。なんだろう。最初の年は初めてで、一周年経ったら、一週間に一回投稿にして、みたいな。なんか一年ごとに何かしらあるんだね、挑戦が。
ああ、うん、そうだね。確かに、確かに。
え、私もなんか、
そうやって言われるとなんか挑戦しなきゃいけない流れになったけど、3周年目に、3年目。
やばいな。やばい。
何も考えてないな。
何も考えてないな。なんかある。黒字化とか。
わ、
黒字化。
目指して。
黒字化ね。なんかずっと言ってる気がする。
ね。なんだろう。
1年目の後半からなんか2年目全部にかけて。
そうだね。
言ってる気がするね。
あー。なんか、そもそもあれだよね。
うん。
そんなに張り切って毎週配信試してみるっていう風にしたわけじゃないしね、そもそも。
確かに。
やってみますみたいな感じだったもんな。
そう、なんかまあどうせコロナで暇だし毎週するか、みたいな。
うんうんうん。
で、あれだね、ちょうどこの頃は、給付金、10万うんぬんとか言ってたね。
言ってましたね。
懐かしいな。
懐かしいね。これでもまた10万、10万来てほしいんだけど。
配り続けてほしいんだけど。
ねえ。状況としてはね。え、なんかさっきあれだよね。本当はゴールデンウィークの、だから、今日7日金曜日で、8、9、10。
うん。
9までか。9日日曜日までだっけ？
11 時だ。11だね。
あ、11って何？火曜日？
うん。
火曜日なんでだろう。まあ。まあ要するに、だからゴールデンウィークはずっと緊急事態宣言っていう感じだったんだけど。
うんうん。
まあそれが5月いっぱいまで緊急事態宣言になったので。
うん。
そうね。
これはあれじゃないですか？おい10万。
去年と同じ構図だよね。
ねえ、10万くれたら何やるか考えよう、じゃあ。このポッドキャスト食べれたらチャレンジ。
いいね、クオリティアップだね。
うん。10万くれたら考えるか、確かに。
ね。
ワンコ10万みたいにしてほしいな。
よっそいよっそいって。
使い切ったら次の10万もらえるみたいな。
ああ、なるほどね。
ダブルアップチャレンジじゃん、それ。
いやー、まあでも、ね。これ、ね、毎週配信してみるよって言った頃には、今頃はなんかもう収束してそうな。
ああ、確かに。
うん。
でも5月か。去年の5月か。去年の5月ぐらいだったらまだ、むしろ2年、ワクチンの開発には2年かかるとか言ってたぐらいの時期だっけ？
かもしらん。
うんうん。
じゃああれか。思ったより早いのか。
うん。
その展開というか。
そうね。まあ、でも、うん、日本は予想通りだったね。
あ、そうなの？
え、なんか、各国よりも。
ああ。
対応。ワクチン関連の対応めちゃめちゃ遅いっていう話でしょ。
そうだね。
ああ。
それって、どういうことなの？誰かの不手際なの？それとも単純に、まあ、先進国の中では、まあ、アメリカとかは本当にひどいことになってたじゃん。コロナの感染者数が。
うん、
死亡者数とか、
うん。
と比べたらまだマシだからって後回しにされただけなのかな。どっちなんだろうね。あんまりよく
わかんない。それじゃないかな、なんか。優先度付けされて、日本は言うてもこんなもんでしょう。他の国の方がやばいから、そっちの方の、
うん。
在庫を増やして、日本は後回してって言われて、
うん。まあ。
こう、供給されてないんじゃない、なかったっけ。
そこに屈しない外交の力がまあなかったといえばなかったっていうことなのかな、わかんないけど。
かな。
こう、根回しをしてみたいな。あ、よくわかんないね。その辺は。
あとあれよな。多分、認可、どうなんだろうねって。あれ認可されたんだっけ？
あ、どうなんだっけ？
ちょっと検索するわ。
うん。まあでもなんかもう今実際打ってるみたいだし。
ああ、じゃあ、出てんのかな？
うん。出てんじゃないの？はい。
はい。あ、認可は降りてるっぽいな。
まあそうね。こんな感じで、まあなんか、あれか、ポッドキャスト、
うん。
2周年とか、うん、毎週配信1年達成とか、言ってるけど、
うい。
コロナ自体はもうちょいで1年半になろうとしてんのか。
そうですね。う
ん、今1年3ヶ月ぐらいか。へぇ
ー。へぇ
ー。はい。なんか、どうだった？毎週やってて。
なんだろう。僕は、なんだろう。あれですね。出れない時もあり、出れる時もありで。途中ちょっと、出れないことが多かったりしたんですけど。
うん。
まあまあ。続いてよかったねーって感じ。かな。
結構、毎週、自然に毎週、配信を達成できたね。
そうだね。あとね、あれ、ラプラスってあるじゃん。
うん。
うん。
転職サービスかな？
まあ、
求人？
オンラインの。
転職エージェント？
転職エージェントなの？あれ。
わかんない。
まあ、
わかんない。
オンラインのポートフォリオ兼、スカウトが送られてくる系のサービスだね。
そうそうそう。あれにね、毎週のように、その、ゆるふわポッドキャストの公開情報が追加されていて、
え？
毎週俺は何かを公開していることになってるね。
マジで？
そう。
それ、俺なってないんだけど、なんで？
わかんない。
あ、あれじゃない？トッシーさ、ツイッターアカウントのさ、URL のところさ、
うん。
ゆるふわ .com って書いてんじゃん。
あ、書いてるね。
それだからだわ。
あー。
あのさ、そういうことか。普通にゆるふわ .com のフィードがさ、
うん。
そ
っから取られてんのか。
そう。だから、ラプラスは、ゆるふわポッドキャストのことをブログだと思っていて。
うん、で俺は毎週ブログを更新する、なんか、ブロガーか何かだと思われてる可能性がある？
それいいな。それ俺も追加しとこう。それウケるな。
って感じで、まあ、何？メリットなのか知らないけど、ラプラスに追加されることが。
うん、
よくわかんないけど、まあ、そういう面白があったなっていう感じですかね。
まあでも単純にさ、まあ、 別に技術の話をめっちゃしてるわけでは別にないんだけどさ、
うん、
コンスタントに毎週何かやってますっていうのはさ、
まあそう
だな、うん、もうエンジニア関係なく、
そうね、
対外的な強みになるよね。
それはそう。
確かに。
俺もラプラスのあのクロール対象サイトにゆるふわ .com 追加したわ。え、それさ、あれじゃん、なんか。多分影響力とかさ、アウトプット力みたいなスコアリングに影響するよね。
わ、うん、かんない。
それ爆上がりするんじゃない？だって83個記事書いてる人って見えるんだよ。ラプラスからは。
確かに影響力っていうスコアあったよね、確か。
ね、あったよね。
おー。
いいな、そのハックは。ハックっていうか。
ハックしたわけじゃなかったんだが、いつの間にかこうハックしてしまっていたね。
めっちゃおもろいな、それ。ふっくんとかはどう？
僕は、そうだね、一年やってみて、最初は、なんか大変かなのかなと思ってたけど、なんだろう、すごい、ローカロリーにやってるというか、そんな気合い入れて面白いこと喋るぞっていうよりは、今週も、ダベルカーのノリでやってたから全然大変ということはなく無理せず思ったよりも無理せずにできて、
うん、
気づいたら1年っていう感じだったけどすごい1年も続けたことよこの人生であったかなって思うとなかなかないから、
うん、
すごい貴重なコンテンツだなって自分の中で思ってる感じっす ね。
いいよね。
そう、これが多分ね、うん、もっと気合い入れてやろうと思ってたらね、めっちゃ休んでたと思う。
なんか、気合い入れなくなってるね。
ああ、確かに自動的にそうなっていった説ある。
前まではさ、
うん、
こう、前日までにトレロにこう、話題を書いておいて、
うん、
なんか、で、カードの中身もちゃんと埋めておいて、それで、こう、話したいネタをみんなで選別しましょうみたいな感じでやってたけど、
うんうんうん、
今もうそれ機能してないよね。
してないね。
まあ、うん、でも、そっちの方がいいかもね。
いや、良かったと思う、そっちの方が。
そのなんか単純に何話したいかをさ、
うん、
忘れないためにさ、トレロにタイトルだけペッて書いとくのは、まあやってもいいと思うんだけど、
うん、
その、それ以上にしっかりする必要は僕らだとないというかさ、ゲストさんいたら、
うん
うん、
どういう話をどんぐらいの時間でするっていうのは必要だけど、まあ、なんかもうそういうのないじゃん。うちわは。
そうだね。
だからそういうぐらいの雑さが続ける秘訣だったのかなっていう。
確かに。しかもポッドキャスト名を体現してるかのような
ゆるさ
感じだったからよかったなって。
いい、ゆるいね。
ゆるい。
じゃあもうトレロもやめるか。もうだって単純に何話すかの話だったら、それこそディスコードのチャットですればいいじゃん。
そうね。
確かに。
次、何々について話したいみたいなのをさ、そのさ、
うん、
思いついた時にポンって書いておいて、
ああ、はい。
で、収録前に今日何話しますっていう話をするときに、ディスコードのチャット履歴を見るみたいな。で、なんか、あ、ふっくんこれ見たって言ってるから、これの話するみたいな。
うんうん。あ、いいかも。
エピソードトピックみたいなチャンネル作っておいて、話題を、ざっくり書いて、
うん、
で、そこで、こう、各エピソード収録時に、こう、ここまでみたいな感じにしておいて、
うん、
あ、次ここからここの内容で、みたいな感じよね。良さげ、楽。
まあ、もうチャンネルもエピソードトピックとか作んなくて、普通に、いろんなチャンネルで各々が話してることを適当にピックするとかでもいいと思うけどね。
ああ。
確かに。
いいね。あれやるか。
ん？
そしたらなんか、各人が何発言したか、履歴、集めてくるボット欲しくなるな。
あー、あるね。
うん。全部ただのめんどくさいから。
そうそうそう。いろんなチャンネルの、全部のチャンネルのやつが自動的に流れる、うん、チャンネルだよね。
そうそうそう。
はいはいはい。
タイムラインというか。作れそうだね。Discord の API 使えばね。
うん。
で、そこだけうざいから通知はオフにしておいて。
そうそうそう。週一で収録の時に。
そんぐらいのことはしてもいいかもね。
うん。
あ、いいじゃん、なんか。チャレンジ。
おぉ。
チャレンジできたじゃん。
いいね。
頑張らないで、もう一年続ける。頑張らないたびに頑張る。
あ、いい。
エンジニアの鏡じゃん。
なんだっけ、あったよね。エンジニアの美徳で、怠惰であることみたいな。
ああ、あったね。
怠惰であるために努力することみたいな。
そうそうそう。サボるために、頭を使うっていう。
うん。
いいっすね。
まあそんな感じで、そうっすね。なんか、聞いてくれてる人もめっちゃ伸びたしね、この1年で。
そうね。いろんな人聞いてくれたね。多分。
うん。いや、そうだと思う。で、ゲスト、
うん。
ゲスト様にも、まあ何名か出ていただいて。
イェーイイェーイイェーイ。
で、それきっかけで、だから結局だからなんつーの、まあもちろん全然知らないところから僕らのポッドキャストを突然聞いてくれる人っていうのもいるんだけど、やっぱりゲスト様に出ていただいたときに、そのゲスト様の知り合い、
うんうん、
僕らの直接の知り合いではないんだけど、ワンホップで繋がってる人たちが、こう聞いて感想を言ってくれたりだとか、
うん、
っていうことってやっぱりあったなっていうふうに思ってるんで。
はいはいはい。
なんか、去年というか、なんだ、2年目まあ今3年目なんだけど、その2年目はそういう意味でいろんなチャレンジをして、そこそこ、いい感じにこう聞いてきた、効果出たのかなみたいな、
うん、
ふうに思ってますね。
いいですね。
いいっすね。まあ、なんだろうね。これに関しては、うん、頑張らないで、だだ続けていくみたいな。
うんうんうん。
それ。
感じでいきましょうか。
行こう。
どうする ?3 年目も毎週配信やる?
どちらでもか。
あ、僕は勝手にもう、やる気出してたというか、やるもんだと思ってた感じだったっすよ。
オッケー。あ、そう、なんかでも、あれだよね。なんかさ、
うん。
それ、エピソード26から、試験的に毎週配信してみるよ、つった時に、
うん。
多分一瞬さ、毎週配信することを目的にしてたじゃん。
あ、してた。
あ
で、期間、その時に、多分1年やるとは言わなかった。3ヶ月とか半年とか、
うん。
期間すら決めてないんだ
けど。とりあえず5回くらいやってみね、みたいな、そういう軽いノリだった気がする。うん。
で、それが、なんか、目的になってたことによって逆に、こう、ローコストというか、頑張らずに収録するっていうのをできたから、
うん、
そういう意味では、3年目も毎週配信するっていうのを一個置いておいて、
うん、
でそのためにいかに頑張らずに置くかっていう風にした方が結果として、
うん、
こう、なんつうの、趣味というか週末プロジェクトとして、続きやすい気がするね。
うん。
それはそうね。
じゃあ3年目も毎週配信を頑張らずに、より頑張らずに。
うん。いいね。
まあ、ゆるふわにやっていける。
アットマーク頑張らないで。
いいね。まあ、ポッドキャスト2周年だとか、1年間毎週配信達成みたいな話はこんな感じですかね。
ウィ
ー。で、あれですね。ゴールデンウィーク。みんな何してました？
私は寝ていました。寝てたのと、ゲームしたのと、本読んだのと、
うん、
あとは、配信を見ながらお酒を飲んで、ふっくんからいただいた誕生日プレゼントの酒のつまみセットの中からいくつかチョイスして、食べながら、おほうめーって言いながら、いろいろ楽しんでた。
うん、
いいね。
そう。
いいね。
いや、缶詰。
そう。
なんか、お役に立ててよかった。ゴールデンウィーク。
いやー、めちゃめちゃ美味しかった。し、こう、消費物だから、重くないという。
うん、よかったよ。
タンプレ選ぶ時に一番気にしてしまうポイントがこう、うまく解消されているプレゼントで。お、頭ええってなった。
え、ふっくん、ちなみにタンプレいつ送った？
いつだったっけなぁ。金曜、ん？いや、覚えてない。4月30だったような気はするけど。
ああ。僕もさ、都市になんか食い物を送ろうと思っててさ。
うん。
何を送るかでずっと悩んでてさ。
うん。
1ヶ月経とうとしてるんだよね。なんか、
まあ無理せず。
人からもらわないと、絶対食わないものってあるじゃん。
うん、ある。
ある。
だから僕は、高級卵かけご飯セットを送ろうとしたのね。
いいね。
そう、なんか、めっちゃ高い卵と、めっちゃ高い醤油と、めっちゃ高い米みたいな。
うん。
うん。
って、その方向で行って、でもの、どの米にしようかな、みたいなでずっと迷ってたら、1ヶ月経った。うんうん、
いや、でもわかるな。僕も結局大幅に遅れちゃってるし。
いや、全然気にしてないから
。まあ。前後2ヶ月ぐらいだったら大丈夫じゃない、多分。
なんか、誕生日プレゼントなんてなくて当たり前のものだと思ってるから、こっちとしては。
うんうん。
うん。なんか、そう。親からもなかったしね。15過ぎたあたりから。あ、おめでとうくらいで終わってたから。そうそうそう。そんな感じだったから全然、気にしてないので、無理なさらずに。気持ちをね。気持ちの方が大事ということを絶対に忘れてはいけないので、こういう気は。
そうね。ちょっと、後で選ぼう、もう一回。
あざす。
で、なんだっけ？あ、ゴールデンウィークね。ふっくんはどうだった？
僕はね、もうゴールデンウィーク何もしないって決めてたんですよ。
うん。
偉い。
毎年毎年、何かやるぞって意気込んでたんですよね。これまでの人生では。
うんうんう
ん、なんだけど、もう、やれた試しがないので。だから、なんかもう、やろうと思ってできない時間をずっと過ごすよりは、何もしないぞって決めて過ごした方が有意義だろうと、高をくくってしまって。
それなんか、ツイッターで見た気がするな。
僕もなんかツイッターでそれ見て、あ、確かになぁと思って。
採用みたいな。
僕もそれで行くっつって。
お
ぉ。そう、毎年なんか、あれやる、これやるって、こう、何個か、やりたいことが浮かぶんだけど、
うん、
結局なんか違うことをやってしまって、うん、何も手につかず、こう、苦い思いをするのが、
うん、
なんか何年か続いたりしてたから、だったら何もしない方がよくねっていう。
うん。
ね。あ、ツイッターでそういうツイートあったんだ。ちょっと気になっちゃうな。
それはね、
同じ考え、
頭がいいと思った。
でもそしたら、なんかすごい不思議な体験をして、
うん。
もう意識して絶対に何もしないって決めて過ごしてたんだけど、
うん、
そしたらなんかね、頭の容量開くじゃん、何かしなきゃっていうタスクに埋められてるよりは。
はいはいはい。
開くんだよ。そしたらなんか暇すぎて、あ、買って読んでなかった本読んでみるかみたいな時間生まれたんだよね。
おー。わか
る。それは本当にわかる。
そうそうそう。でなんかね、SF 小説かなんかで、ちょっと前にすごい話題になってた、滑らかな世界とその敵っていう SF 小説、
はいはいはいはい、
短編
知ってる、
そうそうそう、それ読めたんだよね、うん、全部。
おー、
初めて。なんか去年までは積み読を解消するぞ、積ん読かを解消するぞみたいな目標を立てて何もできてなかったんだけど、うん、なんか自然と解消できてなんかすごい、あ、なんかなんだろうな、理想の自分に、を自分で想定してさ、押しつぶされるよりは、ありのまま、その時やりたいことやってる方がいいのかもなって思った。
うん、うん、うん。そうだね。
わかる。
そう。
疲れんだよね。
あとは、ゴールデンウィークの最終日にね、
うん、
ポンポコ24っていう、
うん、
24時間生放送をやるっていうバーチャル YouTuber の企画があって、
うん、
で、今回で5回目なんだけど、これまで、
あれ、5周年なんだ。
5周年、まあ、1年に2回やったりする
年
もあるから、そうそうそう。それで、これまでのポンポコ24全部完走してきてるから、
うん、
今回も完走しなきゃっていうことで、ゴールデンウィーク最終日、24時間ずっと起きて、見て、次の日体壊すっていう、ことを体験したわ。
いいね。
やっぱね、ちょっとね、風邪っぽくなるよね。免疫力落ちまく
って。くしゃみ出たり、鼻水止まんなくなったりするよな。
そう、あと寒気ずっとしたりとか。
なんというか、
うん。
モーゲナとか飲んで、頑張って、徹夜して、うおーってやった日の次って、そんな感じになるよね。うん、
そう。で、グロッキーな状態で出社して、
うん、
リモート出社して、何も新着を出せずに、早引きするっていう、初日だったな、僕は。 そんな感じのゴールデンウィークでした。
いいね。
あれだね、さっき言ってたなんだ。
うん。
連休あえて何もしないみたいな、決めるみたいなツイートが。
お。
今YouTube ライブのコメント欄に貼ったんだけど、まあ、ショーノートに貼っておくけど。心身ともに疲弊しきっている人は、連休こそスキルアップとかじゃなくて、徹底的に怠けてやると決意するのも手ですよと。やばい状態で頑張ろうとすると結局最後まで何もできずに心身ともに疲弊しきった上に何もできなかったという絶望感と焦燥感か、
うん。
焦燥感が加わることもありますと。やりたいのに全然できない人は心身が悲鳴を上げていて拒否しているので、そんな状態でやるとしては無意味ですって言ってるね。
おお、
それは本当にそう。
まさにまさに。
休日に義務感にとらわれて何かするのはあんまり良くないって。
良くない。
うんうんうん。
マジで良くない。
素晴らしいことを言っておられる。
まあ、トシはそのツイートを見てなのかな？
あ、そう、僕はそうだね。
だし、ふっくんは、なんか そういう天の声があって
そうだね。
あえて何もしないという何もしないって決め切る休日。まあでもそれが一番正しいよね。
正しい。
をやりましたと。
そうです。
何もしないって素敵だぜ。
僕はね、そうだな。ゴールデンウィーク前にね、新しいマットレスを買ったんですよ。
おお。
コアラマットレスっていうやつなんだけど。
ああ、あれね。
で、あれがね、まあちょっとこれはコアラマットレスについてはブログ書いたんで、ショーノートに貼っておくんで読んでほしいのと、あとはコアラマットレス会をやりたいんで、あんまり喋んないでおくけど、まあ、めっちゃ睡眠のクオリティ上がって、
うん。
へー。
ゴールデンウィーク中ずっとほぼね、8時とかに起きてたんだよね。
すご。
偉。偉すぎだろ。
で、なんだ、ひたすらね、なんかね、家の片付けとか、あとは、ちょっと触りたい技術があったから、それ触って、ポッドキャストのサイトも実は作り直したんだけど。
うんうんうん。
その辺のことをやってたね。でも、まあもちろん仕事で使う技術だからっていうのもあるんだけど、どっちかっていうとなんか、働き始め、学生の頃ってさ、結構さ、僕遊びで変なウェブサービス作ってたりとかしてたと思うんだけど、
うん。
それ就職してから全然やってねえなと思って、
うん。
それをやるための、素振りというか、で、
うん、
なんか遊ぼうと思って。そう、まあ、でも義務感とか、めっちゃ徹夜でとかじゃなくても、昼間、ちょっと技術で遊んだりして、あとはひたすらテレビ見たりとかして、
うん、
で、夜もそれなりに早く寝て、次の日の朝、それなりに早く起きてっていう、それはそれで、クソ充実してたね。
ええやん。
いいね。素晴らしい。
そう、っていうか、僕も結構、ゴールデンウィークっていうか、長期休暇、
うん、
何かやるぞって決めて、やれずに、こうなんか消耗して終わるタイプの人だったんだけど、
うん、
このゴールデンウィークはNext.js ってやつと GraphQL ってやつをやるぞって決めてたんだけど、
うん。
それをちゃんとできて、充実してた。
あれじゃん。コアラマットレスを買ったら人生充実しました
ね。多分マットレスのおかげだわ、やっぱり。睡眠の調子がいいから。いや、本当にね、本当にそうなの。うん、休日の朝って起きんのだるいじゃん。
実際、うんうんうん、実際大事。その、睡眠は大事。
そう。なんかさ、休日の朝8時とかに起きちゃったらさ、つってさ、もう休日だから9時ぐらいまで寝る、つって13時まで寝るじゃん。
うん。
うん。
それがなかった。パーって8時に目覚めて、
うん、
パーって起きて、パーって朝飯食って、その後ずっとコード書いてた。
えら。
すごい、睡眠でそんなに変わるんだ。
わかんない。
いや、でも、なんか似た話で、メンタルが安定してる人は、なんか、基礎的な生活習慣がちゃんとしてる人みたいな、
うん。
話はあるよ。
だから逆ってことだよね。睡眠をちゃんとしたから、
うん。
寝起きの疲れとかがなくなって、生活習慣が安定して、
うんうんうん、
その結果、メンタルも安定したみたいな。
ああ、土台睡眠なのかもな、やっぱ生活。
ああ、どうなんですかね。まあでもありそうかもね。わかんない。そういうわけで。
うんうん。
マットレスのおかげで充実したゴールデンウィークでした。
ブログ読もう。マットレス。
怪しい商法のなんか宣伝文句みたいなん
だ
よな。
そうだね。
コアラマットレス買ったら人生変わりました。
マットレスのおかげでグラフ QL 覚えました、みたいな。意味不明すぎる。
なんか、そういうのの、なんて言うんだっけ。忘れちゃった。まあいいや。
何？
薬事法。風が吹くと、おケアが儲かる。あ、違うか。
あ、そうそうそう。そういう系。
あの、すごい。
効果みたいな。
なんだっけ、バタフライ効果だ。
バタフライ効果か。
効果。うんうんうん。
そう。それは思い出した。
まあ、確かに、多分。
僕がマットレスを買った結果、もろもろあって、
うん。
なんだろうね。
うん。
日経平均爆上がりとか。そういうことだよね。
そうそうそう。
うんうん。
僕がマットレスを買って、僕の健康になって、技術習得の速度が上がって、
うん。
なんだ。
習得速度が速くなった結果、こう、チームの、チームに布教する余裕ができ、チームのベースが上がり、チームの生産性が上がり、
プロダクトの開発速度が上がり、もろもろ儲かり、日経平均が。いや、日経平均に組み込まれてないし。
取引先の、先の。
あ、なるほどね。
うん。収益が上がりみたいな。
ありそうだな。
あるある。
こじつけで何でも言えるな。
うん。言える。そういうことでしょ。あの、バタフライ効果。
バタフライ効果って
そうだね。そうそうそう。クソしょうもない紐付けをすればするほど面白くなるから。
まあ。そういうわけで、みんな充実したゴールデンウィークを過ごせてよかったねっていう。
ですね。うん、
そうね。あ、でも何かに追われてるかな。ずっとあったよね。高専の夏休みとか。
あったね。
わかる。
え、なんかさ、しかもさ、なんか夏休み前にテストやるパターンと夏休み明けにテストやるパターンあったじゃん。
うん。
あった。
あれ、どっちが嫌だった？
ん？それはどっちも嫌よ。
それはそう。
でも、後にある方が嫌かな。
嫌だよね。この夏休み終わったらテストか、みたいな。
なんか、消化しきれない何かを感じるよね。
ね。とか、あと、なんだろうね。何かに追われてる感ってなんだろうね。あ、でもやっぱりさ、これ、だから僕も自分に対しての反省もあるんだけどさ、
うん、
エンジニアなら技術の勉強しなきゃダメだ、みたいな圧力あるじゃん、やっぱ。
ある。
あれ良くないよね。その圧力をさ、なんだ、過去自分もそういう圧力を出していた側であるっていう反省もあるんだけどさ、うん、なんだろうね。いやー、いいです、そういうのっていう。
自己研鑽大事だけどさ、自己研鑽がなんか、あたかも、すべての人にとっての義務であり、こう、あたかもエンジニアとして生きていく 上でこう、やらなければいけない義務みたいなさ、謎のなんか正義感出されると、つらってなるよな。別になんか、働き方とか技術に対する考え方なんて人それぞれなんだから、まあ、やった方がいいに越したことはないんだけど、それがなんか当たり前だと思われてもしゃあないな、みたいな。ありますよね。
あるね。
仕事でなんか必要な技術のことを、仕事中に学ぼうとすると、いや、困るんだけど、みたいなこと言われたりもするし、たまに。
あ、そう。
たまにない。
いや。
そんなの自分で勝手になんか余暇の時間使ってやりゃいいや、みたいな。
なんかむしろ、僕は全然仕事の時間で仕事の勉強しないんだよね。
あ、本当。
でも、もっと、そういうことに時間を使いましょうって言われる。
あ、本当。
それはそのなんつうの、自分よりジュニアの人たちに、
うん。
それなんか仕事の時間使って勉強してもいいんだよっていうのを示すために。
ああ、それは偉いね。
でも仕事の時間で勉強すると勉強した結果の成果求められそうで嫌なんだよね。それはそれで
。それはそれでね。
あれ。すごい話ずれるけど。なんか気が向いた時に勝手にやりたい
。うん、それはわかる。勉強は。なんか、あ、自分が必要だなって思った時に自分で自分のキャパシティで必要なことを必要な分だけっていう。
そう。
のがいい。
うん。
けど、まあ、そうもいかないんだよね。悲しい。
話めっちゃ逸れたけど、うん、まあ、今回はみんなそこから解放されて、
そうだね。
まあ、おのおの、こう、 なんつーの。いいゴールデンウィークを過ごせたねっていう。これはキープですね。そんな感じ
ですね。キープですね。
キープだ。
はい。で、次の連休は？
次の連休、いつ？
次の連休ね。あれだよね。6月は連休ないんだよね、確か。
ええ。
最悪。
5月はもうなくて。あ、次ね、7月のね、海の日、体育の日だね。
死ねと。死ねとおっしゃるか。
4月の22日に海の日、で、その翌日23日に体育の日があって、あ、で、それが木金で、で、土日で4連休。これあれだっけ？オリンピック用に作ったやつだっけ？
ははじゃない。
あ、違うか、それ。あれ？オリンピックっていつやんの？
シルバーウィークってやつやね、多分それ。言ってるのは。
あ、山の日とか体育の日で作ったやつってオリンピックじゃねえや。シルバーウィークなの？
じゃなかったっけ？9月とか、そこら辺にあるやつじゃなかったっけ？
それは秋だよね。7月だよ。その山の日とか言ってたやつは。山の日じゃねえや。なんだっけ。海の日、体育の日。
でも山の日、8月にあるよ。
あ、そうだから山の日は8月で、
うん。
海の日と体育の日が7月の半ばにあるの。
はいはい。
だからそこまで7月の22日まで連休がないです。
マジかよ。有給使おう。
有給使おう。
有給使おう。あ、でもゴールデンウィーク一個だけ後悔あったわ。今ので思い出したけど。
なんだった？
カレンダー通りにしなきゃよかった。
もっと休めばよかった。
そう。4月29日の木曜日昭和の日で休みで、30金曜日が平日だったじゃん。
うん。
30入れればよかったし、なんなら昨日今日、まあ木金の6、7。
うん。
うん。
もう休みにすればよかった。
うん。
なんか、有給をケチってしまった。っていうことだけですかね、後悔は。
強い後悔を感じる。
はい。
確かに単純に人休んでる時に働きたくないもんね。
まあでも、どっちにしろでもなんだろうね。でもあれだよね、こういうさ、
うん。
明らかにみんな有給取るだろうみたいな時にさ、働いててもさ、
うん。
なんか、いろんなミーティングとかスキップされるからさ、
うん、
こう穏やかに働けるじゃん。
うん、
うん、うん。
その価値もあるよね。
ああ。
でもね、あれよ、Google カレンダーのその金チームの勤怠のなカレンダーがあるんだけどさ、そこになんか8人とかの有給っていうのがベーって流れてて。おやっとんなーみたいな感じになるの。まあまあ。見てて辛いものがあるよ。
なるほどね。
あとなんか、あれよ。連休前になんか、休みつなげないやつとか、おるみたいな会話が平気でなされるから。
あった
うーって。うーってなる。
ごめんなさいみたいな。まあ僕はひよって半休にしたけどね。ゴールデンウィークの始まりの金曜日。半休っていうか単純に午後出社にした。はぁ、あ。来年のゴールデンウィークが楽しみだな。
来年のゴールデンウィークは何かする？
考えとくわ。じゃあ来年のゴールデンウィークは何もしない。覚えてたら何もしない。
いいね、
はい。まあそんなとこっすかね、ゴールデンウィークは。
うぃ。
うん。
ああ。じゃあ最後一個、話して終わりにしていい？
うん。
どうぞ。
なんだっけな。まあクソコードってあるじゃん。
はい。
あるね。
プログラマーの言葉で。
うん。
まあ、クソコードがあると思うんだけど。
うん。
その、まあクソコードはクソコードでも、あれじゃないですか。それが価値を生み出してきたんだから、みたいな話あるじゃん。
ああ、先人の作ったものにケチをつけるな的なやつ。
そう。うん。
うん。
まあ、当時の。
言葉を選んでるな。
当時の事情への、当時はこれがベストだったんだよ、みたいな。だから、
うん、
これまでこう事業を支えたクソコードにはちゃんと敬意を持とうね、みたいな話あるんだけど。
うん。
でもちゃんとそれに向き合った上で今変えるべきことは変えようみたいなのも一方であるじゃないですか。
あるね。
そう。
ダメなものはダメと。
それを感じたっていう話なんだけど、まあ、別にクソコードとかそういうコード、仕事の話とかじゃなくて、
うん、
あの、うちのキッチンの話なんですけど、まあ、なんつうの。まあ今僕ん家のキッチンにあるものは、まあ、僕が一人暮らしの時に集めたものなのね。
うん。
うん。
まあ西荻のアパートで集めたものなんだけど、で、それをそのままこちら青葉台のマンションに持ってきて、
うん。
で、いろいろやってるけど、当然あれじゃん。そのキッチンの広さとかさ、あとは一人暮らしから二人暮らしになったとかさ、
うん。
あとはあんまり僕キッチンの道具に対してこだわりとかないんだけど、まあ、同居人の人はあるとか、
うん。
すごいこだわりがあるとかでさ、すごい文句言われるの、このキッチンマジで使いづらいわとかさ、この道具マジでめっちゃ使いづらいんだけど、みたいな。
うん。
で、僕はすごい、それイライラしてたのね。
うん。
いや、お前、クソキッチンとか言うけど、事業を支えたコードなんだぞ、みたいな。
はい、
俺たちの自炊を支えたキッチンなんだぞ、みたいな。
うんうん。
MK の自炊を支える技術じゃん。
すごいなんか、文句言われて、すごいイライラしてたんだけど、
うん。
まあ、でもそれはそれとして、ちゃんと今改善すべきところに向き合わなきゃな、みたいなのを、さっきめっちゃキッチンについてボロクソに文句言われながら、思った。
そうか。そう。
ボロクソに文句言われてたのと、
うん。
あと、昨日、菜箸が折れた時に、
そう。画像見たわ。
焼きそば作ってたら菜箸折れたんだよね。
うんうんうん。
なんか、うん。あんま面白くねえな、この話。
いやーでも、偉いね。そこで。なんか、言い合いにならずに、そこを考察して、自分の身近な例と当てはめて、そういうことなのかって、考察するのはすごいことだね。
ちなみに言い合いにはなったね。
あ、なってた。
なんかね、いや、そんなに文句言うんだったら、
うん、
全部自分でじゃあ買ってこいよ、みたいな。俺はこれで、不満に思ってないから、
うんうんうんうん、
全部自分で買ってこいよ、みたいな。
はいはいはい。
したら、いや、二人で使うものなんだから、二人で分けて買おうよ、みたいな。
おー、ありがち、ありがちな。
いや、でも、俺は、これで満足してるから、問題意識を感じてるのはお前だけだろう、みたいな。
うんうんうん。
お前って言っちゃったら、なんかあれだね。僕もお前って言われてるから。
お互い様っすね。
うん。みたいな言い合いはしましたけど。
うんうんうん。
まあ、でも、一通り終わった後に、なんか、ああ、でもそうだよな、ちゃんと今に向き合って一緒に改善していかなきゃな、みたいな。ああ、なんか、ソフトウェア開発と一緒だな、みたいな。
確かに。今の時期の会社、大体そういうこと起きてそうだよね。なんか、ちょっと事例違うかもだけど、新人が入ってきて、なんでこんなクソルールあるんですかみたいな。
はい、はい。
ある、
はいはい。
それもなんか、リモートだからこそ、なんかそういうことが起こりうるみたいな、ありそうだよね。
うんうんうん。
まあ、それは大体多分新人側が正しいね。
そうだね。
そうね。変わる勇気、伝え方。
うん、
その、キッチンの例から学ぶべき教訓。
めっちゃ考察。
ちょっといい話風にしてみました。
いい話。
じゃあ、そんなとこっすかね。
はい。
うん。ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/83にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、フックン、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。